何を継ぎ何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
ラジオ東西見聞録、この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。売れるブランドに作り直すブランドリメイカー、プロジェクト東西見聞録、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念コーチ協会の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは、
真野明秀です。
アシスタントの岡村かなです。
岡村くん、いよいよ初ですか。
初アシスタントです。ついに
初体験。
初体験。
うわ、ね、今日はプレッシャーかかってますかね。
そうですね。
緊張してる？
緊張します。
今日はですね、無茶振りを連発しますんで、覚悟のほどよろしくお願いします。
わかりました。頑張ります。
はい、今日はですね、元女性刑事ですよ。
はい、
目が鋭いよ。人生開花コーチ、ということで、丸田ルミ子さんですね。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
そして宇宙人が来てます。矢坂圭さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ということでですね、今日はちょっと不思議なお二人なんですけども、そもそもこの二人はお付き合いがございましたね。
そうですね、もうだいぶ前から一緒に活動したりする機会がありますね。
ということでですね、その宇宙人とお付き合いが女性刑事ってこと、もうね、訳がわからんよこれは。
宇宙刑事ってことですね。
宇宙刑事ギャバンかなんかじゃないから。真似りゃいいと思うんじゃない。でそもそもこの人宇宙人じゃないからね。宇宙人の声を伝えるに地球人なんで。ゴッドのメッセージを伝えるキリストみたいな存在ですよね。まあ、最後は貼り付けってことで。でよろしいでしょうか、それで。
はい、何でもいいです
。
はい、どうぞ。
はい、巷のですね、博多天神界隈はものすごい渋滞でございます。この番組聞いてる方も今、大渋滞の中に巻き込まれてるんじゃないかなと思うんですけども、今日はソフトバンクの優勝パレードですね。巻き込まれました？
巻き込まれましたね。車で来れなかった。
あ、本当。電車。
電車で。
どっから来たの、はい、今日は。
今日はユスの方から。
ん？
ユス。
ユス。ユス。ユスってどこなんだ？
東区。
あ、東区。
中市。
福岡空港の近く。
あ、はいはいはいはい、はい、はい。で、どちらから今日は？
え、南区から参りました。
はいはいはい、どちらから今日は、はい？
今日は大分から参りました。
よかったね、遅刻せずにね。
はい。
はい、ということで、この後はまずは博多万葉の湯さんから生中継入ります。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
もしもし。
あ、もしもし。
坂本さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
ザ登竜門ということで、博多万葉の湯、はい、本日よりですね、はい、出店ブース、東西見聞録でプロデュースさせて、もらっておりますが、第1号、はい、出店はなんとバンベン坂本ご夫婦でございます。
そうでしたか。はい、
はい、まあ、昨日からですね、はい、お店の方を出しておりますけども、
はい、
今そちらはお客様どんな感じですか？
まだ昼過ぎたばっかりなので、これからかなという感じですね。うんうんうん、 まあ、昨日一日ちょっとやってみましたけど、はい、夕方からが、うん、あの混み合う感じですよね。
なるほどね。
日曜日はちょっと早くだから2時3時ぐらいから混み合うという話ですね。
なるほど、はい、
はい。
でいかがですかね、あのお客さんの反応というか。
そうですね、昨日はちょっと売り上げ的にはですね、うんうん、ちょっと予想下回ってたんですけど、はいはい、まあ健康とか美容ですね、うんうん、はい、に関心のある方、はい、いろんな話聞いていただいてですね、うんうんうんうん、あ、こういう感じで皆さんが求めてるんだなっていうのは、ちょっと分かってきた感じですね。
なるほどね、
はい。
まあ、日頃はね、まあ、天神界隈でいろんなイベントに参加されることも多いと思うんですが。
そうですね、国際協力とか、はい、まあ、あとは食のイベントですね、そういうのが中心だったんですけど ね、うん、ね、これからあの塩をですね、うん、美容とか健康にどんどん使ってもらおうということで、うん、うちにとってもちょっと新しい、うん、こういうところでですね、温泉で、はい、塩を売るっていうのは新しい試みなので、うんうん、手探りでやってます。
なるほど、はい、美容に塩がいいというのはどういう理屈でよいいんですかね。
あ、そうですね、なんていうか肌にいい成分ですね、はいはい、いろんなミネラル、ナトリウムとか、うんうんうん、カリウムとかマグネシウムとかですね、はい、そういうのが入ってる。特にうちの黒いブラック岩塩の方はですね、うんうん、硫黄の成分とかも入ってて、はい、もう本当に匂い嗅いだら温泉が固まった人だなっていうのはすぐ分かる。
あ、そうなんですね。
というものなので、うん、特に黒い塩ですね、はい、かなり売れてます。
お肉なんかにこうかけるとちょうどいいのかなという気がしたんですけど。
そうですね、まあ、食用に使うとちょっと癖があるんですけど、うん、はい、まあ、隠し味程度に使うとこう、うんうん、肉も濃厚な感じになるということで、はい、まあ、飲食店なんかにも食用では使われているんですよね、はい、まあ、それは量的には微々たるものなので、はい、やっぱりお風呂とかに使っていただくとですね、
なるほどね、
多くなりますので。
じゃあ、温泉的な効能が、期待できるということですね、はい。
そうですね、
はいはい。で今日、展示場の方には、どういった商品をラインナップされてますか。
うちの元々の商品ですね、食用の、はい、岩塩、いろんなピンクの岩塩とか、うんうん、ブルーの岩塩、はい、白い岩塩とかですね、はい、いろんなものを置いてて、はい、それプラス、まあ、掘り出したまんまのせっかくの岩塩ですから、うんうんうん、掘り出したまんまのこう原石みたいなのも、はい、展示してて、それが割と売れるんですよね。
原石が売れるんですか。
原石が珍しいということですね、
はあ。じゃあ皆さん、その原石はあれですか、料理にこう擦りながら何かこう、その直接お料理に使うということなんです。それとも、
あ、それもできます、はいはい、目の細かいおろし金で削っていただくこともできるし、まあ、お風呂にそのまま入れたらバスソルトになりますし、うんうん、ただ飾っておくとか、うんうん、あとは盛り塩の代わりに玄関のところに置いておくとか、はい、
盛り塩いいですね、それね、
できますね、うんうん。盛り塩だともう本当に一日一日取り替える必要ないのずっと置いとけばいいわけですね。
は
い、
なるほどね、
はい。
なんか見た覚えありますよ、玄関の入り口とか、あとおトイレなんかにそのお塩の原石置いてるような会社があった
り
とか。
そうですね、うん、やっぱりなんていうか気が良くなるっていうふうに言われますので、まあ50グラムぐらいのやつ 2,3 個こう置いてたりとか、うんうんうん、あるいはもう3キロぐらいのものをですね、ドカンと放置したりとかですね、はい、うんうんうん、いろいろそういう使い方もされてますね、はい、お客さんは。
まあ、いわゆる浄化作用が塩にはあるなんて言いますけども。
あ、そうですね、はい、そういう形でもせっかくの岩塩、ボリューム、もともとはそのボリュームがありますので、うんうんうんうん、それを思い切り利用してもらってる感じですね。
はい、ということでですね、今日はラジオを聞いた方々にもぜひ博多万葉の湯の方に、足を運んでいただき、温泉とともに、万兵衛さんの塩をですね、手に取ってもらえたらなと思います。
そうですね、はい、説明もできるし、はい、まあ、今日は20時までですけどね、
8時までね、
はい、やってますので、
じゃあ最後に、三本さんからメッセージをお願いします。
はい、万葉の湯で、塩の販売ということでですね、またこちらも新しい体験ですけど、いろんなお客さんとつながれてですね、貴重な体験を経てます。ぜひこのラジオを聞いて気になった方はですね、万葉の湯の方にお越しください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ぜひ万葉の湯2階のブースの方に万兵衛さんいらっしゃいますので、足を運んでください。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7.
リーダーズトークのコーナーでございます。元女性刑事、いや女性元刑事、女性は変わってないですよね。
女性は変わってないですよね、
はい、はい、元女性刑事デカ、でしたね、
はい。
まあ、そもそもなんで刑事さんが刑事を辞めてなのかなっていうところもちょっと興味があるんですけれども、
はい、
あの先日ですね、八坂圭さんの個展の方にですね、まあ、こうね、
はい、
一警備員として
警
備する必要がそもそもあるのかっていうね
いやいや大事な八坂の絵ですので
ありがとうございますで、まあ、そこでお会いしてね、なんでしょうね、あの目力怖いんですよ多分この人俺のこと嫌いなんだろうなとか、あと俺のこと怪しいと思ってるんだろうなっていうね
誰かなと、なんかずっといるから誰だろうって
怖っみたいな、なんかね、あの僕はねちょっと動くとジロッて見るんですよ
ちょっとね、私の小手にいつも来る方とタイプがね、
そうですね、うん、
あのね、僕だってね昔は絵描いたりもしてたんですよ。
あ、
そうですよ、美術部でね油絵描いたりとかね、顕微鏡とかの水晶とか取りまくってましたからね。
実は
だから僕はね、あのポスターカラーでしょ、ドライポイントでしょ、木版が全部水晶取ったことあるんですよ。
素晴らしい。
入選じゃないですよ、もう一個上ですよ。あと妹の、果物の絵のポスターを寝てる間にあのこうお手伝いしちゃいまして、
はいはい、
で朝起きたら妹が泣き出して、
はい、
これ兄ちゃんなんかやったやろって、やったよって、私の絵じゃないとか言い出して、
う
ん、
確かに
で持っていったら、はい、なんとその絵がですね厚生大臣賞をもらいました。
わーすごい
俺がやったのに、でも妹の手柄いいかなそれもっていう、
ね、
そんなこともありました
が、絵が好きなんです。
絵がお好きなんですね。
もともと右脳です。
ああ
左脳と言われますが実は右脳です。
じゃあ K さんと同じ。
この人はね全知全能ですから違うかそれもまた
宇宙人ですから、ね、
はい、話戻りますけれども、はい、そんな女性デカがなぜ人生開花コーチになっちゃったのかなというところですね、お聞きしたいと思うんですけども、はいはい、そもそもは長崎なんですか。
そもそもは長崎ですね、
はい
はい、
お生まれ長崎のどちらですか。
長崎の佐世保です。
はいはい、
はい、
米軍の、ね、うん、町でもありますね、
はい
はい。で、長崎で生まれて学生時代ってどんなことをやられたんですか。
学生時代、はい、剣道しかしてなかった。
剣道してなんで剣道してたんですか。
剣道はなぜでしょうね、うん、小さい頃からやってて、うん、物心ついた時からやらされてたというか。
でそれ誰にやらされたんですか。
親ですね。
親親がなぜ剣道をやらせるんですか。
警察官になってほしかったんでしょうね。
はあ、ということは親の敷いたレールはそのまま進んでいったと。
途中、
はい、
私 OL3 年間やってるので。
え、あの似合わない。
今聞いてなかったんですか。そうなんですよ、
似合わない。やっぱりデカのイメージが強すぎる。
大学を卒業して、はい、当時その時就職氷河期で、うんうんうん、県警の倍率が42倍だったんですね。落ちてしまって、うん、っていうかもう私は行く気なかったので、うん、勉強もしなかったし、バイクも好きだったしっていうので、
バイクが好きな、
はい、それで一般の会社に勤めてなんですが、はいはい、あるきっかけでもう一回警察官を受けようということで勉強して拝命しまして。
どんなきっかけですかそれは。
広島ですごい大きな地震があって、ゲリラ地震でしたか、
ね、ありましたね、はい、
それで私ちょうどその時に駅の前の百貨店の一番上の階の全面ガラス張りの本屋さんに行って、そこでもうガラス窓に波打ってるんですよね、
はいはい、
それでもう逃げ惑う人、うん、泣き叫ぶ子供、うん、で私もいて、うん、であらこの時私死ぬんだったら何を一番後悔するのかなと思った時に、うん、あ警察官という夢を最後まで追わなかったことを一番今後悔するかなと思って一念発起して受け直したっていう。
なるほど、
はい、
僕その頃福山ってところにいましたね。
あ
広島の隣で、
はいはい、
揺れてるねとか言いながら、
そうですね、
このまんま酒飲んだら分かんねえんじゃねえのとか言いながら
そういう考える方もいてきっかけをいただいた私もいてみたいな。
そうですね、はいはい、で、警察官を受けて、
はい、
まあ、倍率その時はそんなでもなかったんですか。
そうですね、二十何倍じゃなかったですかね、う
ん、その二十何倍でも通過したわけですよね。
はい、
で警察官になりました、
はい、
某、
はい、
某、
はい、
長崎県警ですよね。
某長崎、はい、
はあ、で長崎県警で、はい、あの刑事っていきなり刑事になるわけじゃないんでしょ。
そうですね、
最初はなんかやっぱりこう、まあ、いわゆる下っ端というか、はい、警察官なんでしょ。
そうですね、うん、交番のおまわりさんからスタートです。あ、
こうおまわりさんって女性でもおまわりさんやるんですか。
はいはい、
なんか一人でなんかやったりとかするんですか。
そうですね、やりますね、うん、何でも一人ですね。
何でも一人、はい、出前とか取りながら。
出前ももう、はい今日のご飯何しますかって。
ああ、ねえ、
はい、うん、
でそれでおまわりさん歴があって、やっぱ昇進試験とかこうですか、で上がっていくんですか。
そうですね、まあ、昇進もそうですけど、その刑事になりたい場合はまた別に勉強しに行かないといけないっていうのがあって、
はいはい、で刑事になりました。
はい、
それは警察官になるってことと刑事になるってことはまたこう夢がまた違うんですか。段階変わったんですか。
変わりますね。もともと私でも刑事にはなりたくなかった。
あ、そうなんだ。
白バイ、
あ、白バイ隊員ね。あ、いるいる。で、あのスカーフ、白いスカーフに入れてないね。
赤じゃなかった。
赤か、え、白じゃない、赤だった。
白だったかな。
白、赤のなんかジャンプスーツに白いのを巻いたりとかしません
でしたっけ。
わかんねで白バイ隊になりたかったんだけど、まあ、刑事になったわけですよね。
そうですね、うん、私はもともとその OL 時代にもう会計事務所に勤めてたので、
うん、
その簿記の資格というかスキルを見出していただいて、で財務捜査、
うん、裏財務捜査、
はい、裏帳簿とかの汚職とか。
あ、恐ろしいですね、中小企業の皆さんえ、でもさ、そういうのってさ、国税局とかの仕事なんじゃないんですか。
あの汚職っていうのが、うん、
あ、なるほどね、
あの、汚職ね、もらわれてない。それで、はいはいはい、私の場合はあの捜査第2課という知能班のメインだったので、帳簿はそういうお金の流れっていうのは必ず見ます。
でそこで、まあ、あのいわゆる賄賂とか汚職とか、うんうんうん、でそこを見つけて、まあ、それはもうあれですか、摘発をしてこれを何件もこう関わったわけですか。
そうですね、関わらせていただきましたね。
政治関係とか。
そうですね、はい、はい、
で一番大きな事件はどの辺の事件です
か。うわー、ちょっとここは言えないと思う。
あ、そうなのね、はい、そうなのね、はい、はいはいはい。でまあ、刑事さんもね、いろいろ大変ですよね。
大変です ね、
なんかエピソード、なんか面白いエピソードあるらしいですね。
面白い、はい、なんかありました、
うん、内部の揉め事とかないんですか。
内部の揉め事ないです、はい、皆さん。
あ、そうなの。お酒を飲んだらなんか酔っ払ってとかないんですか。
あ、お酒を、 あれですね、うん、もうやっぱり皆さんストレス溜まってるからですね、はいはい、お酒を飲むと荒れるんですよ。
おまわりさんが、さん警察官が
荒れるんですよ、はいはいはい、それでやっぱりね、タクシー乗るときとかもちょっと別にそこ怒らなくていいじゃないっていうところでも、はい、うだうだ言うわけですよ。
横山やすし状態になるわけですね。
もう大変、なんか、うん、もう収まらない、酔っ払った警察官
もう、ね、最低だな。
もうね、もう酔っ払ってるから大丈夫かなと思って平手打ち、うんうんうん、幹部を平手打ちしたこと
は。幹部ってのは痛いとこじゃなくて、あの上司をですね、平手打ち、はい、元気ですかとか言いながら猪木ですかとか言いながらバチンと言ったわけですね。
そうですね。
それ通常だったら刑事事件になったりしないですけど
暴行
ですかね。暴行ですかね、はい、でそれで翌日あのですかね、あの事件ならなかったんですかね。
お前あれ痛かったぞって言われてあ、覚えてたって酔っ払いは何でも覚えてないのかなと思ったら覚えてた。
まあ、隣にいるね、もうなんとか坂っていうのも酔っ払ってますけど半分以上忘れてるみたいな。
本当ですか。
勝手やね、酔っ払いはね。
本当です、ね。
まあ、僕らはベロベロのとも全部覚えてますから。
ああ、それはそれでちょっと大変ですね、アシスタントの方はね、忘れてほしいとこもあります。
いや、全部ですね、全部覚えて、はっきり覚えてますよ、全て、はい、あの覚えてないのは寝た時だけですね。あの怖いのは寝てる間にですね、周りの人の声が聞こえたりするんで。
え、
あの、うん、A 子ちゃんが、あ、 A 君が B 子ちゃんを口説いていたりとか。
なんか
素晴らしいですね。じゃあ寝てる時にさ、僕あの某ね、群馬かなんかでスキーやってる時に寝てて、こ僕の横に女の子がいて、こっちの男の子がいて、僕寝てるでしょ、口説いてるわけですよ起きれねえな俺みたいな
挟まれて
そっとしといてあげて。
いや、そっとしたんだけど、俺もそっとしてるような状態なんだよ実際は。
うまいこと
何の話やねんけどね、はい、 で、警察官を辞めましょうと、あの、まあ、刑事さんを辞めましょうと、
はい、
なんでこの、ね、夢にまで見た警察官刑事になって辞めるんですか。
私がその困ってる人を助けたいという思いがあって警察にはなったんですが、
はいはい、
やっぱりその取り調べをしている間、うん、その相手はもう普通の人なんですよね。
普通の人、
普通にいい人、うん、面白い人、うんうんうん、なんですが、やっぱりこの犯罪という観点から見るとやっぱりちょっと違う、
うん、
でもこの人がその元社会に出た時に果たしてどうなんだろうなっていう
社会復帰
とか、うん、まあ、警察としてはもう確かに犯罪が起きてからの対処、
うんうん、
でも私はそうではなくてもっと根っこに根ざした犯罪抑止というかそういったことをやりたいと、そこはやっぱり心のメンタル、
うんうん、
そういったところ環境だったりとかあるなということで、私はもう警察ではなくて私の活動はもうそっちに
シフトしたんですね。
そうですね、
まあ、あの医者と同じくして病気が発生してから対応するっていうところじゃなく、うんうん、そもそも予防しなきゃダメだよねっていうところに気がついてそちらにこう、ね、シフトする医者もいますけど、うん、似てますね。なんか
そうですね、
うんうんうん、なるほど、はい、ということで後半はですねそのシフトした後、まあ、いわゆる人生開花コーチでいいんでしょうか、
はい、
はい、の活動をですねご紹介したいと思います。この後はプロジェクトボイスです。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
はい、プロジェクトボイスの時間です。今日はあの初アシスタントでここから締め切らせていただくことになりましたのでよろしくお願いします。
信頼してます。
はい、あのもう以前から皆様にお伝えしている八坂ケーストールプロジェクトですけれども、9月、まあ、事前予約を9月に締め切らせていただいて、そこからさらにご予約をいただいていて、で新しい素材で制作をすると、で制作段階のところで皆様にはすでにお伝えをしているんですけれども、まあ、新しい素材のためにちょっと制作に、まあ、問題が出ていて、そこの対処でなかなか時間がですねかかっていて皆様お待たせしている状態なんですが、Kさん今はどんな感じですかね、ソフトの出来としては、は
い、ね、もう本当にね、6月ぐらいからね皆さんにお声掛けしてこちらのラジオでも何度かお話しさせていただいたんですが、個展でもたくさんの予約をいただいて、長い間ちょっと皆さんお待たせしている状態になって大変申し訳ないんですけども、ここへ来てですね、完成が見えてきました。あのこのコラーゲンを、繊維にして、糸を作るというね、これ去年開発された技術なんですよね。で実際に綿を作ってそれを糸によってどのような特性があるかというのも、もうまさに手探りの状態、うん、で結局ですね熱と水が同時に加わると変質するっていうことが分かったんですね、
はい、
でどうしてもこの色を染めていくときにあの熱とね水両方使わないといけない工程があって、うん、そこで縮んでしまう。なので一度糸になってるものを全てバキューム真空を使ってですねもう一度綿に戻すというとんでもない作業をして、でこの綿を熱で一度煮てあまりこれ以上変質しないところまで、まあ、変質させて、でそうしたものをもう一度糸にすると、
もうものすごい工程を
もう ねあのそりゃ工場でやるんだからできるでしょって一般の方は思うかもしれないけど、そんなの工場だってやったことないんだから、職人の方が結局手作りでそのためだけの道具を作るところから、
そうですね、
はい、
もう
戻って
本当に
糸を紡いでもらって、でこれでストールを折ってもらいました。でこれに色を染め上げて、そしたらですねまた縮む
もう極限まで縮めておいて作ったものをさらに印刷するとまた
縮
んじゃったんですね。
縮んでもうダメかと、もうダメかと、
そうですね、
もう今年ももっぺん絹と綿に戻すかと全員に謝りの電話でもするかと思ったんですが、これ濡らすと戻るんですよ今度。
おお、
要はもうすでに変性してるんで、あの熱でどうしても縮んでしまうんだけど、水につけて伸ばしてあげると手で、あの元の大きさに戻るんです。でそこまでやると今度は洗ったり干したりしても、逆にまあぬるま湯で洗ったとしても縮まないんですよ。
へえ。
だからあの無理やりねドライヤーとかで乾燥させると縮むかもしれませんが、あの普通にまあおしゃれ着洗いのような方法で洗っていただければもう縮むことはない、うん、で私このサンプルいただいて、はい、熊本の山の中のアトリエで今回ですね行ってる間平均気温が3度とかそのような時期だったんですが、
です、ね、
水でですね洗って、で寒風の中干して、このようにですね十分に大判ストールだなと思える質感のストールが今上がってきています。
実際にちょっとラジオなので見えないですが、ユーストリームの方は見えるかもしれないですけど、
これがねもう本当にあのすごい、だから一点一点手であの伸ばしていくので、あのもう一点一点違う風合いになっていくんですね。でその揺らぎがとても優しくて、もうこうやって女性にかけるとなんかねとても優しいものに抱かれてるような、そんな感覚のストールになるんです。すごくフェミニンで、であのシフォンのようなね、うん、感じの、質感になって、ちょっとねあのいろんな生地を扱ってる、まあ、以前ラジオに出てくれた岐阜の風、
はい、
加藤千さんの方でもちょっとこんなに優しい風合いのストールは見たことがないって言って、うん、これもう本当に K さんのストールだけじゃなくてなんかいろんなね、展開ができるんじゃないかなみたいなこともおっしゃられてたんですけども、うん、まあ、私の持ってるねこの、まあ、私が宇宙から預かった宇宙の愛と光の波動っていう感覚を乗せるのにぴったりの素材になってきてるなという感じがあります、うん、
そうですね、まあ、ルミコさんの方は前の、ね、以前作られたストールを持ってますけど全然違うですよね。
どっちもいいですけどね、でも この、まあ、なんというかすごく本当に優しいですよね、う
ん、手触りがなんかあったかい感じがしますね。
なんていうのかね、私はこれがまあ出来上がっていく時に感じたのはあの母性なんですよ。
あ、
だからすごく小さな命とかね、うん、か弱いものを育んであげるような、その生まれてくるものを迎え入れてあげる大きな器、うん、そういうエネルギーを感じたんです。で今回のねストールのテーマって誕生じゃないですか。
そうですね、うん、まさに、
うん、だからもう本当に生まれたばかりの子供をこれで、まあ、おくるみのようにしてあげたくなるような、
うん、
でこれをまとっていることでその自分の中のね、まあ、小さな幼さというか、まあ、生まれたばかりの赤ん坊の時のようなエネルギー、皆さんお持ちなんですよ、まだ大人になってもそういうエネルギーをね、
はい、
でその部分をくるんでくれるというか、うん、包んでくれる、いいんだよあなたはそのままで大丈夫だよっていう感覚をこのストールが伝えてくれてるなという、うん、今感覚をもらってますね。
そうですね、もうバッチリテーマに合ったストールになって、
うん、だからこれだけの時間とこの風合いっていうかですね、この状態に出会えるまでの皆さんと私たちの一緒の旅だったのかなという感じ。
そうですね、うんうんうん、長らくそのお待ちいただいている間にも、うん、その八坂さんのストールだから、うん、いいものができるだろうとずっと待ってますということで、
そうですね、
そのコメントいただいてて、
皆さん本当に信じてくださる感覚がねありがたいですよね。
だからずっとちょっとお待たせをしてはいましたけれども、ようやく形になってきたというか見えてきたので、
そうですね、
これから、
はい、 急ピッチで仕上げの方に、ね、進んでいきます。ただこれ一点一点本当に職人さんが手で伸ばして最終的な仕上げをしていくので、皆さんそこでね、まあ、変な焦って時間に合わせるようなことをしてこれから長く使っていただくものを品質を落としたくないのでもうしばらくお待ちください。私これからですね木曜日にはマレーシアの方に立って国際レジデンスプログラムで、自分の制作に、入らせてもらいます。12月の半ば以降にはまた日本に戻ってまいりますがその間にだいぶ、工程の方も進むと思います。随時ですね、実行委員会の方から、ご注文いただいている方にはご連絡がいくと思います。
はい、
様子をねもうしばらく一緒に見守ってください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
もうしばらくですね、また実行委員会の方からも、あと八坂系ストールプロジェクトのフェイスブック、またホームページの方からも随時情報をご連絡いたしますので、はい、チェックしていただいて、また後ほど今日出来上がっているサンプルの方の画像の方もまたアップをさせていただきますので、はい、ぜひチェックされてください。
どんなものができるか楽しみですね。
楽しみですね。これまだ買いたいとか見たいという方はどこから見たらいいんですか。
はい、八坂系ストールで検索していただけると、うんうん、申し込みのページが出ます。 Facebook の方でも、プロジェクトページがありますが、うんうん、もう八坂系ストールで検索すれば、はい、どこにでも誘導していけると思いますので、ぜひですね、
うんうん、
まだ注文受け付けてますので、でも今回本当にこれ数量限定になると思います。興味ある方はぜひアクセスしてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
はい、大変よくできました。
ありがとうございます。
おめでとうございました。
はい。ちょっと BGM ですね、落としてもらっていいですか。はい。ではちょっとですね、クリスタルボールの方の音を入れましょう。はい、こんな感じでですね、ルミ子さんが使っ、まあ、仕事で使う時の、まあ、一個のツールですね、クリスタルボール、
クリスタルボール
を使って、
はい、
人生開花をお手伝いすると。
クリスタルボールも使います。いろいろ使いますね。
いろいろ使う、
いろいろ使いますね。
ちなみにこのクリスタルボールはこの音を出しながら、
はい、
どういう使用方法というか。
あ、これはまず瞑想で使いますね。
はあ、瞑想するのね。
瞑想でほぼ使いますね。なので、うんうん、もう気持ちが高ぶってるとか、こう、はい、ストレスがずっとかかってると、かかってることをすら気づかない方っていらっしゃるので、うんうん、まずはリラックスしていただくということで聞いていただくツールになってます。
うん、でその後に自分のこう内側、内観をするというか、
そうですね、で
心根をこう、うんうん、だんだん少しずつ話し始めて、
はい、
本質的なものに誘導していくということなんですね。
はいはい、そういう手法も使います。
なるほど、
はい
はい、まあ、そんなことをですね、まあ、デカから、
はい、
そこにシフトしたわけです。そこのこうに渡るですね、スキルってのはどこでどう学んだんですか。
スキルですか。
はい、
どこでもどう学んだ、
またどういうきっかけがあってそのスキルに巡り合ったんですかね。
なんでしょう、これはちょっと自然な流れとしか言いようがなくて、
はいはいはい、でその中にはその八坂圭という存在が、まあ、あったりするわけですから、ね、
そうですね、
はい、
圭さんの、うん、との出会いは大きかったですね。は
い、ちなみにどういう場面で出会ったんですか。
クリスタルボールの私が学んでたところの CD ジャケットを K さんが手掛けられてて、すごく綺麗なジャケットだったので、これ一体どなたですかということでお尋ねしたところ、福岡にお住まいですよと、あれ私も福岡いますよということでご紹介いただいて、それからのお付き合いですね。
なるほどね。でそこで
まあ、見ている世界が近いというか導こうとする、世界が近いというか、
そうですね、
いう部分で今コラボレーションをやってよくイベントやってますよね、はいはいはい、あどういうイベントなんですかそもそも。
どういうイベント、
お二人がこうコラボするときどういうイベントやってるのかなって興味あるんですけど。
ライブペインティングですね、うんうん、私のクリスタルボールの音を BGM として、うんうん、矢坂圭さんがそこでライブペインティングインスピレーションを下ろして、うんうん、絵に落と
す。絵を描くのか、はい、それともなんか洋服にはこの前描いてましたよね。それもですか。
そうですね、洋服にもこの前は、うん、着てる洋服にそのままペイントするとか、うんうん、普通に紙に
絵を描く、
絵を描くとか。
ルミコさんの音で目には見えないエネルギーを受け取ってもらって、うん、その受け取って共振している皆さんの場を今度は色に変換していくっていうような感覚なんですよね。
分からない人は全然分からないでしょうね。分かる人にしか分からないというよく分からない説明になってますけれども、
来ていただくと早いですね。
そうそう、体験していただくのは12月の25日からの、個展でも、はい、もう一度ね、
はい、それ福岡、は
い、福岡です。山本文法堂の地下で、うんうん、はい、26日、はい、
12月25日からね、
はい、
チェック皆さんお願いします。25からいつまでやってますか。24が確か日曜日ですね。うちの最終放送も12月24日、はい、25から
25から29日までですね、
は
い、ライブペインティングが
26、28、
はい、
押し迫った中やりますね。
そうなんです、皆さんに ね、
うん、年を超える前に心のリセット、
忙しいよそこ。
そうだからこそなんですよ ね、
なるほどね。
だからその一瞬に間を取れるかどうかが来年を大きく変えていくんです、
うん、
なるほどですね、はいはい、でちょっと話戻りますけども、はい、そんなルミコさんがまあ、クリスタルボールも使いますよ、その他も使いますよという中で、
はい、
今どんな方々をですね、はい、ターゲットにしてお仕事をやられているのかなっていう、まあ、相談をされる方がいらっしゃるわけですよね。
そうですね、う
ん、皆さん相談してもらいたい方もいらっしゃるわけですよね、
う
ん、
そうですね、うん、なので皆さん何かやりたいけれども、うん、もう多分無理だなとか諦めてるとかいう方が結構多くて、
うんうんうん、
それはどうしてですかと。いや多分そう無理でしょう、漠然と無理、諦めてる方が多い、うん、でもまずは話を伺うと、いやそれできますよと、
うん、
こうすればできていきますよねって、あそうですねということで、その方の人生が大きく変わっていくお手伝いをさせていただきたいというのがあり、でまたそう言ってまだ皆さん大人になると夢を忘れるというか、うん、やりたいことをちょっと見失いがちなところがあるので、うん、そこを皆さん、まあ、親御さんだったりする方だからこそ追ってほしいという、うん、そうなることによってそのお子さんもまた違った成長の仕方をするのではないかと、
まあ、大体ね、はい、子供に夢を持ちなさいとか言いながら、
はい、
自分が夢持ってないもんね。
そうですね、
それね、あの大人ダメですよ。ともちゃんが夢持ってたらやっぱり俺も夢に向かっていこうって うん、なりますよね。
そうですね、
そこがまあとはいえですね、そもそも何がブロックしてるかですよ、うん、その夢を叶えるための知識がブロックないから、知識が足りないからブロックしてるのか、それとも心の部分でブロックしてるのか、どの辺なんですかね。
私の場合はもう本当にセルフイメージとか自己肯定感の低さっていうところにフォーカスしてるんですね。なのでセルフイメージが上がりさえすれば行動もできるようになるというところで、やっぱり夫婦関係とかでもそうなんですけど、あのお仕事をされてた時は旦那さんにバンバン言えてたけど、辞めた途端にいや私仕事してないからなんか言いたいこと言えないとか、全然関係ないんですけどね。
そういう人いるんですか。
いますね、
だから関係なく人ばっかりの気がしますけど。
そうですね、なんかそういった方もいるんですよ。それでなんか自分がやりたいことがやれないとか、
はあ、それはネックにあるのは経済ですか。
いやその本当に自己肯定感ですね、うん、セルフイメージがそれまでは高かったのに、いきなりそのお金を収入がなくなると一気に下がるとかいうところ、うん、あってもなくても価値は変わらないというところですね。
あのね、自己肯定感って、ね、この10年ぐらいよく聞くようになったんですけど、はい、その前あんまりなかったんですよ、聞いたことなかった、
うんうんうん、
なんで突然自己肯定感なんていう、その、まあ、いわゆるボトルネックが登場したのか、うんうん、が僕よくわからないんですけど、うん、自己肯定感ってそもそも何なんですか。
自分は自分あるがままで素晴らしいという、うん、生きてるだけで価値があるということの確信を自分が持ってるかどうか、
うん、持ってないんだね、みんなね、まあ、みんなしか持ってない人が多いってことなんだね。
持ってる、その持ってる持ってないその感じ方の違いではないのかなと。
ほら 子どもの教育現場でも自己肯定感を養いましょうとかね、いやいや大人だって自己肯定感足りないでしょうとか、いろいろ言われてるじゃないですか。これだから、昔からあったものにそういう名称がついたのか、それともここ最近出てきたのか、逆にその、ね、犯罪の現場もずっと見てきた中においては、あ、この辺で潮目が変わってこう変わってきたなって感じがあります？
刑事の中でですか？
あまりないですか？それは
どう、あんまり刑事の時はあんま感じなかったですね。で
出てみてなんかそういうことが、
そうですね、
でそれがどうやら私が関わってきた中でいろいろ考える根っこの部分にこう病巣的にあるんじゃないかなってことになってきたわけですかね。
そうですね、思い返せばあの人はそうだった、
あははなるほど、
その方、その犯罪を犯した方ではなくて、その親御さんだったり環境だったり、そのやっぱり自己肯定感の低いご両親とか環境とかであったらやっぱりそういう傾向が強かったなっていうのがありますね。
酒を飲んで絡んだ警察官もですね、含めてですね、あれ自己肯定感強すぎるんじゃないの、おらっていう、違う、そうでもない、
ちょっとなんか違う。
そうですか、はい。で、そんなことでですね、いろんな道具を使いながら内観、そして、本音を引き出し、で、顕在意識だけではなくて潜在意識まで入っていくような感じですかね。
そうですね。
で、その人の問題点を見つけて、転換させるような働きなんですかね。
私は見つけるんですけど、見つけることよりもそれに気づいてもらうこと、本人さんが気づいてそれで何か変わらなきゃいけないっていう、その気づきがなければ私がいくら問題指摘したとしても変わらないですね。
で自分で気がつきました、変わりたいって、そこでこう転換した時にアドバイスができ、さらに大きなアドバイスができますよね。
そうですね、
もう 何人も何十人も 何百人も多分こうお仕事でそういうセッションやってきたと思うんですけども、いかがですか最近、そのますますニーズが高まってるなという感じですかね。
ニーズはもう本当にあるんだと思うんですけど、そういうことをやってる人がいるということを知らない方が多い。
宣伝が足りないわけだ。
宣伝が圧倒的に足りてない、なので心なんかモヤモヤするってなると、皆さん考えるのが、私病院行った方がいいですかって、いや病院じゃないですよっていうところですね。
病院行ったよね、薬飲まされてね、余計わけが分からなくなりますからね。
そうですね。
だからね、知り合いなんかでいるんですよ、もう体調が悪いんです、体弱いんですと、で何って言ったら、いや毎日薬飲んでて、いやどんな薬って言ったら、いわゆるうつ病関係と、でバッと見たらどんぶり一杯ぐらい薬があるんですよ。
あ、
それ飲んじゃダメでしょそんなにっていう、バッファリンじゃないですからね、なんかもうぐわーって、それさ、なんかカツ丼かなんかの、中に入ってるぐらいの量でドーって、これ化学物質ですよねあれ、飲んでますよね、なんかね、飲んだ方がすっきりする、飲まない方がすっきりすると思うんだけど、っていうようなケースはやっぱりちょっとこう弾薬というか少しずつ減らしながら最小限にしてもらってっていうアドバイスなんですかね。
いえ、お薬を飲まれてる方はお医者さんとい う, もうベースがあるので、まずはそちらですね、私はそのまだお薬に頼ってというか、まだそちらの力を借りてない方がメインになってきますね。
なるほどね、じゃあうわっとこうなんか問題が出始めたぞって時にすぐに行った方がいいわけですね。
そうですね、何かこう、なんかわからないけどっていうところでご相談いただいた方が本当に一番早い、それはもうそういう病気で、なんで病気に皆さん持っていきたがるっていうところが、
もう何もかもですよね、頭痛い、病院行かなきゃ、熱が出た、病院行かなきゃって、いやいやそれさ、体が反応してるだけだからほっときゃいいじゃんって、一晩寝れば治るでしょって、また二晩寝れば治るでしょとか、とか あとね、スタミナつけなきゃダメだとか言ったらご飯いっぱい食べるとね、もうダメですよね。ご飯食べるとね、体壊れますんで、食べ過ぎると壊れますんで、やっぱりこうね、体の中の胃腸にこう大量に食物を入れるよりはちょっと減らして、血流を全身に回しながら病気と 対峙させる方が治りやすいですよね。だそういうことって多分同じ部分じゃないかなと思うんですよね。はい、そんなその全ての問題を根っこから解決しようということですけども、この後はどうしましょう、5年後10年後みたいな感じで、将来としてはここまでやりたいなっていうビジョンがあると思うんですけど、
やっぱり私がやってることをまた私から教わったというか、それを知ってそれを家庭で私は実践していただきたいと思う。
家庭でね、
家庭で
問題の一番底辺は家庭にあるんじゃないかと。
家庭ですね、お母さん、特にお母さん、やっぱりお子さんの影響を受けるのっていうのはお父さんも確かにそうなんですけど、お母さんの影響ってものすごい大きいんですよ。で、妊娠中のお母さんとかも本当に、私ヒプノセラピーっていう催眠療法もやるんですけど、それでその重要性っていうのも本当に分かってて、だからそれを家庭で実践していくことによってお子さんの自己肯定感も高まるし、なるほど、というところで、そういう方がたくさん増えていって、そういう活動をされる方が増えていってくださると嬉しいなというところです。
はい、では、福岡内心も九州全域の方でいいんでしょうけども、なんかちょっと最近私自信がないなとか、ちょっと不安だなとか、なんか煮詰まってるなとかいう段階でも、すでに由美子さんに相談した方がいいよってことですね。
そうですね、私の人生鑑定もやってるので。
なるほど、
はい、占いというか鑑定ですね、はい、
鑑定、まあ、開花させるということが最終的な目的だけども、はい、プロセスの中で鑑定があるよと。
そうですね、
まあ、よく分析して、はいはい、なるほど、こういうふうな状況だから、じゃあここをこう変えて開花させましょうという流れなんですね。そうですね、
なのでなんか気になるっていう方は、まずその鑑定を来ていただいてお話を聞くっていうことからスタートしてもいいのかな。いきなりコーチングって何それっていう感じになるので。
なるほど、はい、はい、分かりました。そんなリミコさんに相談しようと思いましたら、どこにどのようにアクセスすればいいですか。
ですね、私の、まあ、Facebook が一番早いかなと思うんですけれども、はいはいはい、マルタルミコローマ字全部で検索していただくと、出てきますので、は
い、また人生開花コーチというふうに検索すると出てくるでしょうかね、
はい、出てきますかね出てくるようにしておきます。
人生開花の開花はですね、文明開花の開花ではなくて、お花が咲くというその開花ですね、
はい、
はいはい、ということで、ぜひ、検索してアクセス、またはですね、このラジオを聞いたということで、お友達申請をメッセージ付きで、はい、してもらうとありがたいです。
はい、
はい、この後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7.
ポールフードのコーナーです。
まだ。はい、せーの。
ソウルフードのコーナーです。緊張しますよね。ルミコさんの、はい、ま、もう毎回皆さんゲストの方にソウルフードをお伺いしてるんですが、ルミコさんのソウルフードは、もうこれソウルフードという言葉を聞いて出てきて、やっぱりお米なんですよね。なんかいろんなお料理あって、確かに美味しいんですけど、私が本当にいろんな場所に行って感動するのがやっぱりお米の美味しさですね。
だから佐世保って言ったらね、お魚出てきそうな気がしたんだけど、そうでもないよね。
お魚もそうなんですけど、お魚に合うお米っていう、
あ、うん、お米がメインか魚がメインかって、やっぱりお米がメインだってことなんですね。
お魚ばっかり食べ続けられないんですけど、うん、お米だったら全然もうさっきの話で食べ過ぎるっていう
岡村君、君と同じだよ、う
ん、お米大好きなんだよ
ね、
お米大好きですね。
日本人ですから。
お米。
お米ですよね。お米の美味しさって気づいたのが、もう多分岡村さんご存知ないかと思うんですけど、一回お米が供給ストップした時が
ありますね。ありますね。
ありましたね。タイ米。
タイ米。タイ米はあれであれで良かったんですね。
そうですね。
カレーとかにちょっとあって、
そうですね、
細長いやつね。
細長いやつ。あれを食べる機会があって、あれを食べた時に、あ、日本のお米って本当に美味しいんだっていうのが気づいた時があって、それから多分私お米は好きなんだろうなという、
確認したわけですね。
そうですね、あれはあれで確かに美味しいは、タイ米もタイ米なりの美味しさはあったんですけど、
当たり前のことが突然当たり前じゃなくなると、当たり前であることのありがたさがね、気づけるっていう、
お米です、
まあ、うん、失った時に初めて気がつく嫁と旦那みたいな、
そう、
違うか、
う、ね、確かに
皆さん、彼氏も彼女も含めて失った時に初めてってよくわかるでしょ。
そうですね。亡くなって初めて気づくものってたくさんありますよ ね、
はい、とはいえねお米まだ食べられますんで、
はい、はい、お米まだ食べられます。
そんなことでですね、お隣の八坂さんにですね、はい、宣伝というか、
お知らせ、
はいですね、レッスンですか、
はい、お知らせは、はい、そうです。アートレッスンがまた12月のですね、はい、21、22、23と木、金、土、今回平日が多いんですね、うんうんうん、でいつもすぐ予約を開始すると満席になるんですけども、うん、今回木曜日の回と、はい、金曜日の回にまだ、5席ほど、余裕があるんですね、はい、ですので私のホームページ等で、予約表も見れますので、うん、ぜひねアートレッスンこのタイミングで体験されてみたいということ方がいらしたら、うん、こうね ラジオを聞いたホームページを見たっていうことで、うん、電話されてくる方もたまにいらっしゃるんですよね。
ですからこれでちょっと影響力あるぞ、
ね、ただ本当にですねそういう今どこかでこの声をちょっと聞いたでその瞬間に何か興味を持ったそこでコンタクトしてみるっていうことが人生を大きく変えていくことってあるんですね、うん、そういうのスナップディシジョンっていうんですけど、うんね、それがあるないで豊かさが大きく変わることってあるので今ピンときた方はちょっとアクセスしてみていただけたらなと思います。
まあ、セミナーなんかをねプロデュースするときによく思うんですけども本当はお前のために作ってんだよお前のために設営するんだよってときにその人が参加しないお前のためなのにって分かるんですよ
今聞いてるあなたですよ
これね絶対的に心が逃げてるんですね逃げてるんです怖いんです正面で受け取れなくて怖いんですね、うんうん、これもねもうどこのどんなイベントもそうです
あなたですよ
ぐさっと来てるのが嫌なんです反らすんです、うん、これ正面から受けたらねスッと入ってきます
今私だって思ったでしょ
誘導してます
ちょっと入れますね、
まあ、だから参加しようと決めた瞬間にその人の変化が 50% 始まってるっていう
ですねそうなんですね
で参加したら残りの 50% が手に入りますので 100% だと、うんうんことごとくですね岡村君もこれまで僕が設営したものを無視してきました
今回ね参加されるんですよね
そうですアートレッスンに、はい、ようやく
奈美子さんもね、
はい、私も参加します、
うんまあ、最近の子なんで右脳が足りないのでびっちりとスパルタでよろしくお願いします
よろしくお願いし
ま す,
してます、はいそんなことですけれども実はですね東西見聞録この後15時3時からですねイムズの8階の方でイベントを控えております。インバウンドセミナーですね、3時から、開催しますので今申し込みが今9人10人来てますね。そうですね。まあ、それ以外もなんかこう来るんじゃないかということで、まあ、ワクワクしますけどもどうぞ今からでも十二分に間に合いますんでどうぞイムズの8階3時に、集結よろしくお願いいたします。最後にですねルミコさんに人生のミッション、はい、お聞きしたいと思います。
はい、私の人生のミッションは皆さん一人一人がその人らしい人生を歩んでいただくためのきっかけ作りをすることです。
今きっかけが欲しい方、はい、ぜひですね、ルミコマルタローマ字で検索していただいてアクセスそしてですね明日以降ご予約いただければ、
はい、
福岡、
は
い、どちらかで、はい、設営してセッションをということですね。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやケイさん、
はい、
毎回ですね計算絡みのいろんな方々
そうですね、なんか増えてきましたね、
増えてきましたね、はい、でストールの方は、先ほど話がありましたが、はい、いつ頃手に入りそう
年末にね納品が始まることをもう今ねみんなで実行委員会と職人たちと全力尽くしてます。
じゃあ僕もなんか手垢つけながらこの中
に入れて、はい、そうねそうそうみんなでこれ伸ばしましょう伸ばして干してね本当にもうどんな状況でも今という時間を積極的に評価する姿勢ここに宇宙の生命のサポートが入ります、ね、だからこれ伸ばして
伸ばして
肯定的に
八坂系ファンの皆さんすいません 5,6 人はですね僕の手垢ついてますストールの方どうぞ嫌でなければぜひここ今からでも間に合いますんでぜひアクセスしていただいてご注文、はい、オーダーの方よろしくお願いします。今日岡村君どうでしたか。
いや本当に突然の
なんだその緊張感さ
カチンコチンすいません。
でも本当はブヨブヨの癖して でも俺昨日言ってたよねちゃんとねタイムライン見りゃ分かる
そうですね見てました、ね、
やっぱ ここはですねちょミステイクですね、アンテナをもっと張らなきゃダメです、はい、はい、ということで、いつ何時誰の挑戦でも受ける岡村君がいつまた何時、ここに出てくるのかどうぞ含めてご期待ください、はい、次回のオンエアはですね12月3日でございます、ヨッシーのお友達がどうやら登場します。そして12月24日に年内最終放送、さらには12月31日大晦日から元旦にかけて年越しの生放送もございます、どうぞよろしくお願いします。それでは元気に師走を迎えましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
会社経営悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。